ゲスト様は〇〇通。このコーナーは私通崎を乙女ゲーム通として、ゲストの方は何通かというコーナーです。詳しいものについてお伺いするコーナーなんですけれども、どちらからいきましょう。じゃあ井野さんから、
はい、僕からいきましょうか。
何通ですか。
僕何通詳しいっていうより、
はい、
結構物を集めるのが好きで、はい、いろんなものを集めるんですけど、
はい、
最近多分もうみんな分かってると思うんですけど、すごいキャップとかニットボーダーとかをめちゃめちゃ集めてて、
今もかぶってらっしゃいますね。
今もかぶってるんですけど、
はい、
僕は一昨年留学しに行ったんですアメリカ、
はいはい、
そこからなんかみんなキャップをかぶってて、
うんうん、
まずこっからっしょ
形から入って
アメリカに進出するには
アメリカに進出してまずこっから
まずはキャップからだと、
そうまずここからっしょっつってこうかぶり始めたのがきっかけですね。
あ、そうなんですね。
そこも日本帰ってきてからもずっともうキャップいいキャップがあれば
お買ってしまう、
買ってしまうようになっちゃった。
おいくつぐらい持ってますかお家に。
もうキャップだけだったら12、3個とかありったんです。あとニットボードハットがあるんです。
すごい。じゃあもう帽子通ですかね。
帽子通ですね。
でもキャップが一番好きなんだ。
キャップが一番好きなんです。マネージャーにもういいよって言われてキャップもうやめなさいってそうは言われましてもって
好きだからね。
好きだ
から
しょうがないよね。
反逆してるんです、
ね、反逆して
る。和尚さんはいかがですか。
僕はでも何通でもずっとやってたスポーツなんでサッカー通ですかね。
サッカー通。FM 西東京は FC 東京を応援しておりますが、
そうなんですよ。僕も FC 東京たまに試合見に行ってますよ。
あ、本当ですか。
見に行ってます。
味の素スタジアムとかですかね、
はい、そうですね。サッカーツー、あとはやっぱ稽古場でも結構そのサッカーで使ってるジャージとかを、
うん、
を着て稽古してる子も結構ね何人もやっぱりいて、そういう意味でやっぱりあやっててよかったなって思いました。
スポーツマンシップとこう役者をやる上でおいてやっぱりつながる部分っていうのはありますか。
あでも舞台は若干体育会系なところがあるから、ね、やっぱスポーツやってると、
うん、
まあ全然対応できるというか、うん、全然その辺に対しては問題ないですね。でも海外なんですよね。
あ海外
よく見るのが。
好きなチームとか。
好きなチームでもやっぱバルセロナは好きですね。
バルセロナ、
かっこいいですねサッカー。
じゃあサッカー通ということで、
はい、
井野さんはキャップ通、和尚さんはサッカー通ということで、なんかスポーティーな感じにまとまりましたが、
そうですね、
はい、今回の〇〇通のコーナーお送りいたしました。どっちが好きなの？政府 VS 有心会で対決。後半のコーナーでは、クロックゼロの舞台の世界観ですとか、政府と有心会という組織について、掘り下げてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこのクロックゼロという作品ですね、リスナーの方今日はお好きな方がたくさん聞いてるかなと思うのですが、知らない方のために、あらすじを簡単にご紹介させていただきます。修林学園の初等部に通う小学6年生のなでしこはある時から荒廃した世界の姿を毎日夢で見るようになります。そんなある日彼女は新任教師香川明、井野さんの役ですね、の呼び出しで学校内でも問題児とされる児童たちと一緒に特別授業を受けることになります。その特別授業が進むにつれなでしこの夢の世界がどんどんと鮮明になり、その世界にはなでしこの特別授業のメンバーによく似た人物が大人になった姿で現れます。なでしこの現実に侵食してくるその夢とは何なのかという、こんなファンタジー要素の強いゲームが原作になっている舞台なんですけれども、なでしこちゃんが小学6年生ということで、この小学6年生のなでしこ、そして特別授業のメンバーたちは子役さんが演じられて、お二方をはじめ公開されているキャストのビジュアルとかが公開されているキャストの方々は、まあ、大人の姿、まあ、小学生のなでしこが見る夢の中の世界の人々ということで、まあ、この夢がね夢か誠かというのは、ね、舞台を見に来ていただきたいと思うのですが、
はい、
まあ、その世界の中で政府と有心会という組織が対立しているということで、お間違いないでしょうか。長々とすみません、
はい、完璧です
完璧です
完璧です。
120点です120点
よかった ありがとうございます、はい、今回その再演では SF ルートと有深海ルートに分かれたエンディングが用意されているというのが一つの目玉なので、今回は SF から加賀先生、そして有深海から楓ちゃんが来ていただいたので、それぞれのねルートをアピールしていただきたいなと思いまして。
なるほど、ね、そういう対決ね。
そういう対決でございます、うん、まずはですね、じゃあご自身のキャラクターの魅力アピール対決していただいてもよろしいですか。じゃあどっちからいきましょう。
じゃあ楓からいこうか。
あ、楓から。
楓から。
あ、いやそうですね、結構重たい話というか愛が強いお話なんですけど、その中で楓はみんなのねお笑いポイントというか、この舞台では
和ませキャラ、
和ませキャラというか、皆さんね見に来ていただいてる方、肩の力を抜いていただいて見るシーンなので、であとはやっぱりまっすぐバカで愛らしいのがキャラクターの魅力でもあり、で今回は有深海ルートということで、かっこいい楓も見せれたらなと思います。
じゃあちょっとそんな一面にも期待ということで、はい、さあどうでしょう加賀。
いや、なかなかいいプレゼンでしたね。
もう
なかなかいいプレゼン
でした。それに対抗していかがでしょうか。
そうですね、今回僕の加賀明はですね、今ワッシーさんも言った通り有深海ルートがあるんですけど、まあ初演はセーフルートメインだ
そうですね。
で今回もセーフルートはあるんですけど、今回有深海ルートがあって、その有深海ルートの中でセーフルートの時に見せられなかった加賀明の顔、それをどう見せていくかとか、これが有深海から加賀明がどう見えてるのかとか、そういう見方がすごいできる。
そうですね、
今回この有深海ルートだと思うんで、うんうん、そこをすごい注目してほしいな。
じゃ自分のルートでなくて、あえて有深海ルートの方から見た自分の役という、まあ、加賀明という姿も注目してほしいということ で、
本当にその黒くての脚本家の方にそれすごい言われてる、
うんうんうん、
あ、なるほどと思って。
いや、そこも見どころということで、
もう怖いですよ怖いですよ楽しみにしてください。
はい、それではそれぞれが属している組織、まあ、政府と有深海のいいところ、そしてまあ、これは稽古でのお話とかオフでのお話でも構わないので、キャスト同士の結束などエピソードがあればお話ししていただいて、じゃあこれも有深海からいきましょうか。
はい、属している組織有深海ですね、うん、いいところ、でもなんか男の子が憧れる組織というか、なんかその仁義とか任侠とかね、ちょっとやっぱ憧れる
レジスタンスですね。
そうそうそうそう、
かっこいい、
かっこいいのよ。
そう、
やっぱそこはちょっと憧れるし、やっぱちゃんと筋をが通ってないと嫌だみたいな、多分有深海内でも喧嘩をすることもあるだろうし、
熱いですね。
熱いところがやっぱいいところでもあるし、まあキャスト同士も、まあ今回反逆者の松下くんが新しく入ってきたんですけど、全然もう前からいたかのように結束は全然深いので、もう有深海ルートセーフルートどっちもすごいね、まあセーフと有深海で対立はしてますけど、キャスト同士はね別に対立してないので、その全部の結束を舞台上で見せれたらなっていう。
はい、
はい、
ではどうでしょう、セーフの方は。
まあ、有深海が男男で仁義仁義って感じだったら、政府はちっちゃくドミノ倒しとかしてる仲間たちです
確かに神経質な感じの方々が多いですか。
神経質な感じでドミノ倒しとか、あとなんだろうな、ジェンガとかしてるような、一つのテーブルでジェンガとかしてるような集まりです。
頭脳派な
頭脳派な
感じですかね。
ただもう本当にね負けてませんからね、キャスト感の中っつってもケイトとかも1年やってますし、
そうですね、
新しく入ったビショップもすごいフレンドリーに気さくで、多分彼らの気持ちになると元からあるカンパニーに入るってすごい怖いことだと思うんですけど、でもこっちからも心開いて向こうからも心開いてくれたんで、
もう馴染んで、
もうみんなでジェンガをやるような中で
そこに落ち着くわけですね。
セーフインドは有深海アウトドア
アウトドアで
まとまりました
ね。そうそう、イメージだね、
イメージ
ありがとうございます。
すごいしっくりきた
リスナーさんにもですね、どちらのルートが気になりますかということでメールを募集したところ、いろんな意見が届いていますのでご紹介しますね、はい、まずはですね、ラジオネームランドルフおでこに白い絆創膏さんからいただきました。ありがとうございます。やはりセーフルートが気になります。初演のキングとルークのやり取りがとても好きでした。今回の再演では同じシーンはないかもしれませんが、初演との差を楽しみたいと思いますとは言っていますが、有心会ルートも楽しみです。初演では少し有心会が控えめだったので、どう終わらせるのか、また楓ちゃんがどう活躍するのか、ここ重要、楽しみにしています。
ありがとうございま す, です、
うん、間違いないね。でもね、
気持ちが揺れてしまいますよね。どっちも気になりますもんね。一方で有心会推しの、ラジオネームかなでさん、前回なかったルートなので、有心会どんなお話になるのか気になります。もともと放浪者が好きなのでというのもありますが、どんな展開になるのか、どうやって分岐するのかが楽しみです。ただクロックゼロの本筋はキングなくしてはありえないので、やっぱり千秋楽のセーフルートも楽しみにしていますということです。この方も気持ちが揺れている。
気持ち揺れてるね
じゃあもう見て判断してもらうしかないね。
そうだね、見て判断できないかもしれない。
そうだねどっちもって
そうそうそう、そうですよね、どちらも見に来ますというこんな方もいます。ラジオネームトトロさん、シュウヤとタカトが好きなのでどちらか一つは選べません。なので両方見に行きます。強いて言えばセーフルートでしょうか。初演はタカトルートだったそうですが、再演は誰のルートで行くのか、それとも舞台オリジナルのエンディングで行くのか、とても気になりますという、まあ、選べない派の方も
みんな選べない。
みんな選べないですね。
みんな結局選べない。俺も選べないですもん。
うちのも選べないもん。
そうですね。さっきも対決と言いながら結構お互いのいいところとか言ってましたもんね。
結構いいよね、どっちのルートもね。
どっち
のルートもいい話。
じゃあ両方見に来てほしいということでね。前回あの活躍がちょっと控えめだった、まあ、楓ちゃんですとか中立の立場を取る情報屋さんですとか、サブキャラクターメインヒーロー以外のキャラクターも今回はちょっと出番が増えているという噂も聞きますが、どうですか。
もうそれ噂通りですよ。
お、噂通りですか。
すごい楽しみにしてもらって、
全員にスポットが当たってるんじゃない、うん、
全員に当たってます本当に
ね、うん、今回楓もそうだし、哲学者も反逆者も、うんうん、情報屋も、
情報屋も
ビショップも、どこもみんなね、うん、スポットが当たっていいシーンが
増えてるので、じゃあどのキャラのファンの方も満足できるような、
満足できると思います、
仕上がりになっているということで、はい、はい、楽しみにしております。じゃあ、まあ、ここでの対決はドローということで、結果は再演を見にいらっしゃるお客様に委ねたいと思いますので、はい、皆様、はい、ぜひ再演クロックゼロ見に行っていただきたいと思います。本日ですね、ゲストに来ていただきましたお二方、最後にラジオをお聞きの皆さんに一言ずつお願いしてもよろしいでしょうか。じゃあ和尚さんから。
はい、本日はお聞きいただきありがとうございます。クロックゼロ再演ということで、前回よりも全てがパワーアップしていると思いますので、ぜひぜひ劇場でお待ちしているので、ぜひ足を運んでください。ありがとうございました。
はい、じゃあ井野さんお願いします。
はい、皆さん本日はありがとうございました。今回皆さんのたくさんの応援のおかげでクロックゼロ再演をすることになりました。本当皆さんの愛に応えれるように、僕たちも全力で役と向き合って、でクロックゼロの世界観を壊さないように、3月12日から始まる全8公演を全力で切り抜けて、皆さんに感動していただけたらいいなと思います。皆さん劇場でお会いしましょう。
3月12日から、清涼会館、
清涼会館です ね、永田町の清涼会館、
はい、全8公演ということで、ぜひぜひ皆さん見に行ってくださいませ。本日、ゲストに来ていただきましたのは、政府代表が加賀明役の井野弘樹さん、有心会代表が楓役の鷲尾修斗さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
乙女ゲーム通信第9回目の放送は、ゲストに井野弘樹さんと鷲尾修斗さんを迎えして舞台クロックゼロ再演の特集をいたしました。さて、この痛快乙女ゲーム通信、今回で第3クールが終了ということで、本当に9ヶ月間も皆さんありがとうございました。4月からなんですけれども、ごめんなさい、決まってないです 私としてはね、あとワンクール続けると番組1年続いたことになるのでやりたいなと思っていて、局の方もね、やったらっていう風には言ってくださっているんですよ。でもちょっと私がですね、4月からちょっと自分がどういう風に活動できるかがちょっとまだいろいろ大人の事情で決まっていなくてですね、本当に申し訳ないんですけれども、続報は、私の公式ツイッター、そして、番組の公式ブログの方でお伝えしていきたいと思います。まあ、できるだけ番組続けたいと思ってますので、皆さんフォローを続けていただけると嬉しいです。寂しいのでお願いします。そうそう、ツイッターといえばですね、この番組で第2回目に特集したパレドゥレーヌっていうコーガドースタジオさんのゲームなんですけれども、こちらがPS2 とパソコンでしか出ていないということで、こちらのファンの方々がたくさん投稿してくださったことで、まず私の番組第2クールまで続くことができたというとてもご恩のある作品なんですけど、このパレドゥレーヌを携帯機に移植してほしいっていうふうにウェブ署名をね、今ツイッターで呼びかけていますので、こちらの方もね、私合わせてチェックしていただきたいなと思います。本当にパレドゥレーヌのファンの方々にはご恩がありますので、私もご恩返しがしたいなと思っております。まあ、そんなね、乙女ゲームに関する情報もこれからどんどんつぶやいていきたいと思っておりますので、皆様変わらずよろしくお願いします。通崎千穂、交通の通に長崎の崎、通崎千穂で、ツイッターのアカウントが、全て小文字で TSU_OTOME TSU2_乙女2 となっております。番組ブログもこちらからリンクしておりますし、番組へのメールもお待ちしております。番組メールアドレスは全て小文字で TSU_OTOME TSU0403@yahoo.co.jp2_乙女2_0403@yahoo.co.jp です。こちらまでぜひぜひメールしていただきたいなと思っておりますね。4月続いたら次は4月5日の土曜日の23時30分になりますね。私0403ってメールアドレスに入れてるじゃないですか。4月3日誕生日なんですよ。宣伝あざとい宣伝。17歳です。はい、17歳になっても番組続けたいなって思ってるのでね、また皆さんのお耳にかかれる日を楽しみにしています。それでは今晩もいい夢を見てくださいね。またね、バイバイ。